お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙5章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙5章の学びに入りますが、この章では主がヘブル人たちにとってとても身近であったレビ族の祭司職よりも優れておられることを示しながら、大祭司であるお方としてのキリストという偉大なテーマが続きます。最初の10節には祭司の定義が書かれています。すでに述べたようにキリストは預言者、祭司、王としての三重の職務を持っておられます。今現在主は私たちのための偉大な大祭司です。ですから私たちは主に近づくことができます。主はちょうどアロンが大祭司であったように偉大な大祭司であるお方なのです。そしてレビ族のすべての人々が祭司であったように一人一人の信者も祭司です。私たちは祭司として神様に捧げ物をすることができるのです。賛美は私たちが捧げることのできる捧げ物の一つです。またあなたはあなたの勤労のみ、心のみ、時間というあなたの財産を捧げることもできます。信者はこれらすべてのものを主のための捧げ物にすることができるのです。そして祈りも祭司の仕事です。4章の最後の節は、私たちが恵みの御座に自由に行くようにと促しています。私たちには憐れみと助けが必要です。主はこれらのものを用意してくださる立場におられます。なんなら主は私たちの偉大な大祭司であられるからです。ヘブル人への手紙5章の本文に入りますが、1節。大祭司は皆、人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について、人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために、捧げ物と生贄とを捧げるためです。この説は、私たちに祭司の定義を教えてくれます。その人は、人々の中から選ばれなければなりませんでした。それはその人が人でなければならなかったことを意味します。お分かりのようにその人は代表者でなければならないのです。神様に対して人間を代表します。彼は神様に仕える事柄について人のために任命されました。彼は神様の御前に行くのですから、神様に受け入れられるものでなければなりません。神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたとはそういうことです。4節には特にこの名誉を自分で得る者は一人もなく、アロンのように神に召されて受けるのであると書かれています。彼は神様に任命されたものでなければなりません。ですから祭司は第一に人々の中から選ばれ、第二に人々に代わるものとして任命を受け、そして三つ目に人々のために神様のところに行くものでした。さて祭司と預言者の間には一線を画することができます。祭司は人間から神様のもとに行きます。彼は神様の御前に人間を代表します。しかし預言者は神様から人間に神様のメッセージを持ってきます。ですから旧約聖書の祭司は 人々に神様が何を言っておられるかを語ることはありませんでした。それは預言者のミニストリーでした。祭司のミニストリーは神様の御前に人間を代表することでした。さて現在では主イエス・キリストだけが唯一の祭司です。神様の御前に私たちを代表してくださるのは主お一人だけなんです。また祭司職は失われた罪人のためではなく、救われた罪人たちのために働きます。神様の子供であっても、私たちは罪を犯します。ヨハネは第一ヨハネ二章の一節で次のように述べています。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。キリストは天で罪人であるあなたを代表してくださっています。あなたの敵であるサタンが父なるお方の御前であなたのことを訴えるとき、主イエス・キリストがあなたを代表してくださっています。主はあなたの偉大な大祭司です。私たち人間はお互いのために祈ることはできますが、天国でお互いを代表することは決してできません。ですからあなたには父なるお方の御前であなたを代表してくださる大祭司がいるということは想像を絶するほど素晴らしいことなのです。またここには捧げ物と生贄とを捧げるためですと書かれていますが、祭司は捧げ物と生贄の両方を捧げることができました。著者はこれからとてもはっきりと語りますが、主は何か捧げ物を持っておられました。主はご自身をお捧げになったのです。私たちをあがなってくださったキリストのたっとい血に比べれば、銀や金も泥のようなものです。ここにはそれは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためですとありますが、罪という言葉はここでは複数形に使われています。これは救われた後も罪を犯す信者の生活を語っているのです。ヘブル人への手紙5章の2節。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。私たちにはご自分の地上のミニストリーの終わりに来たときに、ヨハネ8章の46節で、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますかということがおできになった大祭司がいます。主の弟子たちは3年間の間、主と共にいました。そしてもしも何か間違ったことがあったのなら、彼らは知っていたはずです。主には非の打ち所がありませんでした。主は罪を犯されませんでした。それでも主はこの地上で人として生きられたので、私たちのことを理解してくださるのです。無知な迷っている人々を思いやるとは、知らないで犯した罪のことを指しています。レビ記4章の1節から2節はこのような罪を取り扱っており、そこにはこのように書かれています。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。もし人が主がするなと命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もしあなたがこの数日何一つ罪を犯さなかったと思うなら、あなたは自分さえも気づかずに罪を犯したのです。そして私たちの大祭司であられる主が私たちのためにその罪を処理してくださいます。主は無知な迷っている人々を思いやることがおできになるのです。箴言14章の12節にはこのように書かれています。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。 またイザヤ書53章の6節にもこのように書かれています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。神様は私たちを羊に比べられます。なぜならすべての人は羊のように迷うからです。ここには彼は自分自身も弱さを身にまとっているので思いやることができるのですと書かれています。アロン自身も彼は弱さを持っていました。主もあなたが物事をどのように感じるか知っておられます。主は完璧な仲介者です。ですからあなたが倒れるとき、主はあなたと共に泥の中に倒れてしまわれることはありません。主はあなたを泥の中から引き上げるためにそこにいてくださるのです。アロンの問題は、彼が自分も犯した罪を多めに見るかもしれないということでした。あるいは自分が犯したことのない罪を強く非難するかもしれないということだったかもしれません。人間の大祭司にはいつでもそのような危険がありました。でもキリストは憐れみを示すことがおできになり、主は多めに見たり強く非難したりすることはなさいません。あなたが自分の罪を告白するために主のもとに行くとき、主は次からはもっと良い人間になるようにという短い講義などはされません。ただ憐れみをあなたに差し伸ばしてくださいます。第一ヨハネ1章の9節にはこのように書かれています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。さて、私たちはアロンとキリストの間の対比を見ています。なぜなら主イエスキリストのうちにはアロンの祭司職が要求しているものと呼応するものはないからです。ヘブル人への手紙5章の3節。そしてまたその弱さのゆえに、民のためだけでなく、自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。大いなる贖いの日には、アロンは最初に生贄を携えてきて、自分自身の罪のために死聖所に血を持って入らなければなりませんでした。アロンは民の代表となることができる前に、自分の罪の問題を最初に解決しなければならなかったのです。ところがキリストには罪が全くなかったので、ご自分のために捧げ物をする必要はありませんでした。ヘブル人への手紙5章の4節。また誰でも、この名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。キリストはそのままで神様に受け入れられる大祭司だったのです。5節。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼にあなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。ここに書かれている産んだという言葉は、キリストのベツレヘムでの誕生とは何の関わりもありません。関係があるのは、主が十字架刑の後に葬られたカルバリのそばの園なのです。なぜなら、そこで主のよみがえりが起こったからです。主は死から生まれられました。主の祭司職は、主が天に変えられた時に始まりました。そしてそれは、主のよみがえりを物語っているのです。ヘブル人への手紙5章の6節。別の箇所でこうも言われます。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると書かれていますが、メルキゼデクとは一体誰のことでしょうか。彼について残っている唯一の歴史的な記録は創世記14章にあります。そこには彼は意図高き神の祭司と説明されています。メルキゼデクはアブラハムが ケドル・ラオメルと彼の同盟者たちに勝利したことをお祝いするために出てきました。アブラハムは自分の甥であるロトを含むソドムとゴモラのすべての市民を取り返し、すべての戦利品を持ち帰ったのでした。ソドムの王がアブラハムに面会し、すべての戦利品をアブラハムに提供しようとしましたが、アブラハムはその申し出を断りました。創世記14章の18節には次のように書かれています。さて、シェレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。その記事は創世記14章の19節から20節へと続きます。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方。意図高き神より。あなたの手に、あなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。メルキゼデクはシャレムの王であり、同時に義の王であったと書かれています。シャレムとは平和を意味します。彼はどこからともなく聖書のページに現れます。彼がどこから来たのかという暗示はどこにもありません。そして出てきた時と同じように彼は聖書のページから去って行きます。これ以外には彼に関する歴史的な言及は全くありません。詩編110編にはメルキゼデクの予言が書かれています。メルキゼデクの位に等しい祭司が現れるという予言です。詩編110編の1節から7節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。あなたの右にいます主は御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。ヘブル人への手紙は今、私たちにメルキゼデクの解釈を与えてくれます。メルキゼデクの解釈について、マギー博士は次のように述べています。メルキゼデクは受肉される前のキリストであると考える人たちもいますが、私はそのような解釈は受け入れることができません。なぜなら、メルキゼデクは主イエスの型であるからです。でも私はメルキゼデクはモーセによって与えられ、神様によって保護された型であると信じます。彼はただ、どこからともなく現れ、どこへともなく去って行きます。彼には始まりの日も終わりの日もありませんでした。主イエス・キリストはご自身が始まりであり終わりでもあります。主はアルファでありオメガです。黙示録一章の8節にはこのように書かれています。神である主、今いまし、昔いまし、後に来られる方、万物の支配者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。主がすべてのことを始められました。そして主がすべてのことを終わらせられます。主はアーメンである方です。主は永遠の神様であるお方であり、主には始まりも終わりもありません。著者は私たちにはそのような祭司がおられるのだと語っているのです。主はメルキゼデクの霊に倣ったお方です。七章でこの解釈を見ることになります。ヘブル人への手紙五章の七節。 キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。サタンはゲッセマネの園で、主イエスを殺したかったのだと思います。なぜならサタンはイエス様を十字架から遠ざけておきたかったからです。主が園で、ルカ22章の42節にあるように、父よ御心ならば、この杯を私から取り除けてくださいと祈られたとき、杯は死のことでした。主はゲッセマネの園で死にたくはなかったのです。そしてその経験のゆえに聞き入れられましたと書かれていますが、もしも主イエスが園において十字架の上で死にたくないから杯を取り除いてくださいと祈られたのなら、それは聞き入れられなかったのです。なぜなら主は確かに十字架の上で死なれたからです。しかし主の祈りは聞き入れられました。主はゲッセマネの園で死なれることはなかったからです。予言は主が十字架上で死ななければならないことをとてもはっきりと語っています。詩篇22編以上に十字架刑のことをよく描いたものは他にはありません。十字架は神様の御子がご自分の血を流され、あなたの罪のために代価を支払われた祭壇でした。旧約聖書の中では、生贄の動物の血は罪を覆うだけでした。でもキリストの血は、あなた方の命を贖うために与えられたのです。レビ記17章の11節にはこのように書かれています。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うために、これをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。キリストは祭壇であった十字架の上で血を流されました。主はですからニコデモに次のように言われました。ヨハネ3章の14節。モーセが荒野で、蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。主は園で死にたくはありませんでした。主はそれが主の泣いて血の汗を滴らせて祈られた時の人間としての祈りであったと思います。主は十字架に近づかれて死の間近でした。そして十字架にたどり着くことができるように、園での死から救い出してくださいと祈られたのです。ですからここで主はその経験のゆえに聞き入れられましたと書かれているのです。
命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祭司の定義というテーマでヘブル人への手紙5章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。 hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。